こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、先週この潜在意識を引っ張り出すにはどうするかっていうところで、運感力、気感力、音感力という話をさせてもらったんですけど、ちょっと時間がなかったんで中途半端だったので、これもう一度ですね、前後の話も入れながら、この難局ね、この難しい時代を乗り切るにはですね、皆さんのこのワクワク感をですね、すぐに引き出せるよというような、方法をですね、知ってもらおうと思って、お話しさせてもらいたいと思います。以前にも紹介させてもらったんですが、この大島圭介さんという方が書いた言えなかったありがとうというね、サンマーク出版さんから出てる本があるんですけど、これたくさんの方のですね、言えなかったありがとうの手紙がいっぱいあるんですけど、本当にね、これどれを読んでもですね、感謝の気持ちを伝える手紙なので、すごく僕自身もですね、車の中にいつも入れてるようにですね、読んだりさせてもらってるんですね。で、その中で、書いてあるあったことなんですけど、で今日はですね、一つ手紙を読ませてもらって、それからですね、先ほど言った三つの言葉についての話をさせてもらいたいと思います。ありがとう。私の今一番伝えたいありがとうは、両親へのありがとうです。私は今妊娠8ヶ月です。最近になって本当に親になる責任感や子供に対しての愛しい気持ちがだんだん湧いてきました。今まで両親に対して産んでくれてありがとうという気持ちはあったのですが、それは分かっているつもりだったけども改めて感じました。私は10代の時に一度妊娠したのですが、父親に反対されて産むことができませんでした。その後結婚することなく30歳過ぎまで独身。あの時結婚していればなどと考えて、何度も父親を恨んだこともありました。今考えると全て自分のせいなのに。父も母もどこかで責任を感じていたんだと思います。何も悪くないのに。父はよく行くお寿司屋さんの店長さんのことをすごく気に入っていて、私に勧めてきました。私は全くタイプじゃなかったので軽く流していました。ある時父が末期がんと診断されました。そのことを店長さんに伝えると、お見舞いに行かせてほしいと言われたので、私が病院に連れて行くことになり、その帰りになぜか付き合うことになったんです。それから2週間ちょっとして、私たちは結婚することを決めました。そして病院の父に報告に行きました。父は俺の弱めにつけ込んでと言いながら泣いて喜んでくれました。その4日後に父は天国に旅立ちました。お葬式の時、父の友人や知人の人から、お父さんはあんたのこと一番心配してたよと言われ、涙が止まりませんでした。母にもお父さんが引き合わせてくれたご縁だねと言われました。その後、婦人科で子宮の病気だから子供はできにくいと言われて、半年後妊娠が発覚。なんと予定日が父親の誕生日なんです。お腹の中の赤ちゃんが動くたびに、母も私を十月十日大切にお腹の中で守ってくれてたんだなと思うと、親を恨んだりしたことが情けなくなりました。結局私はいつも両親に支えてもらっていたんですね。 私は今、私を産んで育ててくれた両親に心からありがとうという気持ちでいっぱいです。お父さん、花嫁姿を見てもらえないことは残念ですが、きっと誰よりも一番よく見えるところにいてくれていると思います。お父さんにはいつも心配ばかりかけてきたけど、お父さんが初めて認めてくれた人と一緒に新しいスタートを切ることができました。これからはひろゆきさんと一緒にお父さんが作ってきたようなあったかい家庭を築いていくから安心してね。お父さん、お母さん、私を産んで育ててくれて本当にありがとうございます。そしてお父さん、お母さんの子供に生まれて本当に良かったです。まあ、この手紙読んでも私もね、すごく重い自分の感情にね、いい感情になって元気が出るなっていうような感じです。ね、両親に対するありがとうっていう気持ちはすごい大事だなというふうに思います。続いてですね、ありがとうでチームが変わるというのが大島圭介さんのコラムであります。日本一のメンタルトレーナーであり、僕の師匠でもある西田文夫先生はこれまでにたくさんの成功者を育てられています。中でも北京オリンピックで世界一に輝いた女子ソフトボールのチームや、駒大苫小牧高校を夏の甲子園で2年連続日本一に輝いた実績は有名です。なぜメンタルトレーニングをすることで実績が変わるのか、なぜ西田先生が指導したチームは優勝できるのか、その秘密はなんとありがとうにあったのです。西田先生が教えているチームと他のチームとではイメージトレーニングの方法が全く違うのです。普通の選手は試合前に勝っている姿、優勝する姿のイメージトレーニングをします。しかし西田先生の教わったチームの人たちはイメージするのは優勝して地元に帰り、今までお世話になったお父さんやお母さん、今まで応援してくれた人たちに抱き合って涙を流しながら感謝を伝えているシーンをイメージします。そして感謝の気持ちが最高潮になってから試合に臨むのです。この感謝のエネルギーこそが潜在能力を引き出し、チームの力を引き出す最大の力だと言われています。人間は自分のためだけでは本当の力を発揮することはなかなかできません。けれども本当に感謝している人のためなら、本当に大好きな人のためなら、それまでの何倍もの力が出るものだからです。成功する人には3つの要素があると言われています。1つ目は運感力、運を感じる力のことで、自分はついているとか自分にはできるなどと自分を信じる力のことです。そして2つ目は機関力、喜びを感じる力です。自分が喜びを感じる力は人を喜ばせたいという力に変わります。そして人を喜ばせたいと思う力は想像力や発想力を高めることにつながっていきます。そして3つ目が恩感力といって恩を感じる力、別名感謝力で、大切な人に感謝して誰かのために何かのために頑張るというような志や使命感のことです。この誰かのためにという志がものすごい力を発揮する手助けになるのです。自分のお金のためならできないようなことも自分の大切な人のためならできると、自分が普通ならできないことも人のためならできるということもある。そんな風に感謝には自分の隠されている能力や発揮させてくれる力があるのだと思います。ありがとうは最大限に潜在能力を引き出し、チームの力を引き出す言葉なのですというようなところで、いや同じイメージトレーニングって言いましてもですね、優勝することだけをイメージするんじゃなくて、その後に、どれだけ今まで応援してくれたたくさんの人の 方にですね、まあ、その方たちもみんな、ね、喜んだ笑顔になってると思うし、その喜んでいる応援してくれた人が喜んでくれてる人の顔をまず思い描くだけでもまたワクワクするし、でその方たちとこう抱き合ってね、本当によかったよかったみたいな感じでですね、言い合ってるシーンをですね、思い浮かべると本当にまあその時のイメージっていうのがね、すごく出てくると思うんですよ。でもう脳もねその時の感じはワクワク感が最高潮になってるんで、そういう状態で、まあ、試合に臨んでるっていうことが、まあ、勝つ負けるで言うとですね、勝ちやすくなるということなんですね。だから西田先生が、指導しているチームは、まあ、奇跡をね、起こす可能性が高いよというようなことです。ですので皆さんもですね、この運感力、機感力、音感力、音感力イコール感謝力というものが、大事なんだなということで、ありがとうという感謝の気持ちをね、持ちながら、この人のためにっていうね、ふうに思うようにすると潜在能力がね、いっぱい発揮されるということですので、意識してみてください。今日も聞いてくださいまして、ありがとうございます。